皆さんおはようございます。またインターネットを通して礼拝に参加してくださっている方々、おはようございます、こんにちは、こんばんは。本当に、熊本で大きな地震が起こりました。東日本大震災から5年経って、またこのように大きな地震が起こりましたけれども、世の終わりが近いんだなということを、このことからも私たちは、見ることができます。で、今大変なことになっておりますけれども、市の十字架も全国に教会があります。そして熊本教会の方々は皆さん無事ということですので、本当に主が守ってくださったと思います。ただ車の中に避難したりとか、近くの小学校に避難したりとか、そういうことは許されていますけれども、命が守られたことを感謝したいと思います。またお隣の県ですね、大分でもかなり揺れがあって、そして停電の地域がありますということなんですが、大分の教会の方々も守られていることですので、本当に主の守りを感謝します。ただこの非常に生活しにくい、いろんな不便があると思いますので、さらに引き続きお祈りしていただきたいと思います。通常の生活に戻れるように、お祈りしていただきたいと思います。私は今朝のニュースで41名の方が亡くなられたということがニュースで言っていましたけど、まだ行方不明の方などがおられますし、入院されている方もおられますので、死者が増える可能性はあると思いますので、引き続いて祈っていただきたいと思います。それで進学校の方からですね、災害ダイヤルというのが来たんですが、こういう試みがあるらしいんですね。後で受付に置いときますけれども、この、災害用伝言ダイヤル171というこれがあるらしいんですけれども、これはですね、災害時に171に電話をして、で、市の十字架進学校東京事務局の電話番号なんですが、0333360436ですね。これを押すと、自分の状況を録音することができるそうなんですね。で、またその状況を今度録音したものを聞くことができる。ですから他の方の、状況を聞くことができるということですね。で、災害用伝言ダイヤルというのは、この地震とか噴火などの災害の発生によって、この被災地への通話が増加し、つながりにくい状況になった場合に、提供が開始される恋の伝言版ということです。それで、毎月1日と15日は無料で試すことができますので、ぜひ何度かお試しくださいということで、緊急の時に備えてこの試しておくということもいいかと思いますので、この後ろに具体的なこの、用い方のガイダンスに従ってどうのこうのとかいろいろ書いてありますけれども、このことも受付に置いときますので、こういう、ものも利用されたらよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。それから先週の日曜日はですね、3時半からチェコのサリ宣教師をお迎えして宣教報告会が持たれました。娘さんのノエミちゃんも一緒に来られたんですけれども、で、関西各教会の方々が急でしたので、スケジュールで来れない方もおられましたけれども、来られて30名ぐらいの方かなと思うんですが、この報告会を聞くことができました。1時間ちょっとサリーさんがいろいろなお話をしてくださったんですね。で、サリー宣教師たちを通してロシア系大臣の教会との関わりが開かれたんですが、そのいきさつのことも細かく、語ってくださってました。で、向こうの方というのは自分たちのこの計画っていうのをこう、私たちの計画はこうですってこう言うらしいんですね。で、バーッとこう自分たちの計画をお話しされて、さあ、あなた方の計画はどうですかってこうなんか聞くっていうことですけど、その時にパウロ牧師がおっしゃったのが、人の計画いろいろあるんですけれども、それもいいんですけれども、神の計画が一番ですから、もうそれだけおっしゃったって言うんですね。で、すごいなと私それは思ったんですけども、で、そのことを聞いて、本当に向こうの方ももう、はぁーっていう、こう、なんか、サリさんがジェスチャーするんですけど、そういう感じだったって、本当に神の計画が素晴らしいんだって、その向こうがこう、バーって言ってきたところで、それを、こう、その一言を言えるって、私はすごいなと思って、で、本当にその通りなので、素晴らしいなと思いました。で、印象に残ったことが、 最後にサリーさん涙ながらにおっしゃったんですけれども、このやめることはいつでもできるって、この簡単だって、また新しいことを始めることもそんな大変ではないと思うって、ただ続けることはいかに大変かっていうことをおっしゃられましたね。でサリーさんは7年間この死の十字架の群れから惑わされてこの出ていましたので、やはり一旦出たその体験から、あ、こういうことが分かるんだなということを思わされました。で皆さん惑わされずにずっといたということはもう奇跡だと思いますって、私たちはなんとなくあれですけれども、やはりこの海外に出られて、私たちはいつもこう兄弟姉妹また教会また群れの導きの中でいますけれども、海外に出られているということは本当にそのいろんなものを見分けて、しっかり守っていくというか、いかに大変なのかなということをそのところで思わされました。でそのことがとても印象的でした。そして、この報告会の様子ですね、皆さんが参加、急だったので参加できたわけではありませんので、兵庫フィラデルフィアのホームページにヨハネ・モリ牧師が、YouTube から載せてくださるということをおっしゃってました。昨日時点見たんですが、まだ載ってなかったんですが、ホームページの中に、生ける神の働きというところがあるんですね。で、その中に、載せてくださるということをおっしゃってますので、昨日の段階ではまだ載ってなかったんですけれども、そのうち、載せてくれると思いますので、参加できなかった方、また参加された方でも、2回、3回、とても感動的な話ですので、お聞きになっていただいたらよろしいかと思います。それから、いつも、名古屋教会の風間さんの、末期がんの癒しということは何度も何度も語られていますよね。最初に、胃がんから、胃がんが原発で、肝臓、リンパ、脳と、この、がんが、できて、そして余命3ヶ月というふうに語られたということですね。で、イスラエルチームも来ていましたけれども、このイエス、主の、この癒しがそこでなされて、そして、胃の原発がんだけが残っているという状態だったんですよね。ところがまた3月にショッキングなことに、その脳の小脳に4つのがんが再発したということが語られました。でその4つのがんのうち、この緊急入院しまして、もう本当に命に危険を及ぼす、そういう緊急な状態だったんですね。で、緊急入院して、その手術を受けるときに検査したら、すでにこの4つ再発したものの3つが消えていたということで、で、1つとても大きな23ミリという、23ミリってかなり大きいと思うんですね。そのがんが10ミリに小さくなっていたということでしたけれども、そのようなことが起こっていました。そしてその10ミリのがんも、ガンマナイフということが最初の、脳の手術の時に言われていました。ガンマ線を照射して、なんかこう、手術するということだと思うんですけれども、それで、その10ミリに小さくなったがんを、取り除くことができて、で、今は、また、原発の胃のがんだけなんですが、そこは、放射線を、照射して、今、小さくなっているということです。ですから、明らかにまた再発したんですが、そこでも主が技を成してくださったんですね。で、今回は本当に急だったので、以前は名古屋の病院だったと思うんですけれども、今回は、もっと近くの病院に緊急入院されたんですね。で、そこの先生が以前のその、病院の手術をした最初の先生にですね、経過を、申し上げましたら、その先生はそんなことはないって言って怒り出してしまったって言うんですね。ですから、この医学では考えられないことがそこで起こってるわけですよね。で、怒り出してしまったっていう。で、また今の、この担当した先生もですね、不思議なことが起こるもんですねって、本当にですから医学ではもう、考えられないことが、この神の技が起こってるわけですよね。で、このことを見ても、本当にこの現代医学を超えたところに神の権威があるって、すべての権威っていうのは、すべてのものの上にあるということが、私たちはこのことを通しても、本当に知ることができます。本当に、パウロ牧師は、風間さんはもう2回死んだようなもんだって言ったということですけれども、本当にその都度癒しを与えてくださっています。本当に主に感謝をさせていただきたいと思います。それからですね、今日また早速、1分動画を見ていきたいと思います。今日は偽キリストですね。 見ていきましょう。
皆さんこんにちは。今回のテーマは偽キリストです。偽キリストは黙示録13章に子羊のような2本の角があり竜のように物を言うもう一匹の獣として登場します。彼は反キリストに協力する復興ローマ帝国の世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭です。偽キリストは世界的な影響力がある宗教指導者ということと復興するローマ帝国から現れるということから考えるとカトリックのローマ法王の座についた誰かだと思われます。偽キリストは全ての権威をその獣の前で働かせたとあるように反キリストから権威を移譲されます。反キリストが偽キリストに権威を移譲するのは偽キリストを通して人々に自分を拝ませるようにさせるためです。そして偽キリストは反キリストの像を作り九死に一生を得た反キリストとその像とを人々に拝ませ拝まない者を全員殺します。本来神を拝むように人々を導くべき者が反キリストを拝ませます。つまり国々に偶像礼拝をさせ不貧困を行わせるのです。また刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。これは偽キリストが経済をも支配するようになることを意味しています。反キリストに協力することによって偽キリストに権力が集中し国々に命令するようになります。ここで真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので殉教することになります。黙示録18章24節に出てくる都は大バビロンを表しますがこの中に預言者や聖徒の血が見出されたとあります。偽キリストたちはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し預言者や生徒たちを死にまでも至らせるのです。このように偽キリストは反キリストに協力し反キリストを礼拝の対象にし人々に拝ませまた霊的な印や不思議な技を行い人々を惑わし大患難時代に大暴れします。しかし第7の鉢が空中にぶちまけられた時偽キリストを頭とする大バビロンは反キリスト軍の攻撃を受け崩壊しこの直後エルサレムに攻め入った反キリスト軍もキリスト軍によって徹底的に壊滅させられます。偽キリストは反キリストと共に捕らえられ生きたまま火の池に投げ込まれることになります。それではまた。
今日は偽キリストですね。偽キリストはですね、これから、患難時代がスタートしますけれども、患難時代の、7年間ありますね。で、この大患難のここですね。ここで偽キリストは登場してきます。頭角を現してきますね。ここで警挙がいつものように言っていますけれども、ここで警挙がありますけれども、この大患難に入って、ここで偽キリストは頭角を現してきます。で、世界の宗教を統一したリーダーとして、このヨーロッパに現れて、で、反キリストをに協力し、また反キリストを助ける働きをするんですね。今1分動画でも言ってきましたけども、ローマ法王と思われます。で、古来ですね、キリスト教の迫害っていうのは教会が教会を迫害するという形です。ですから例えば中国またベトナムなんかにおいても政府のこの公認教会が地下教会を迫害する。それが迫害ですね。で、この神に反ですから神に反する教会とそれから真に従う教会ですね。この二つの教会に分かれるんですが、神に反する教会、迫害する教会ですね。そのリーダーが偽キリストです。そのリーダーが偽キリストですね。 そして偽キリストって、キリストっていう名前がついてるくらいですから、キリストと形は、キリストの形は取ってるんですね。一見形は取っています。でも全く違う対応をするのが偽キリストです。そして、反キリストの像を拝ませます。また売ることも買うことも、反キリストの刻印を受けなければ売ることも買うこともさせない。結局もう殉教しかないという、真に神に従う者は殉教しかない、そのようなことをするんですね。で、反キリストが、この今も言ってました偽キリストに権威を移譲します。ですからバチカンから出ますので、バチカンはさらにこの力を持つようになっていきます。でも皆さん、この景挙ですね、ここを狙ってください。大患難時代に入らないように祈り求めていっていただきたいと思います。私はそんなにきっちりできないとか、そのようにおっしゃらずに、恵みの時代に生かされている私たちですから、主に求めたら主が助けてくださいますので、ぜひ求めていっていただきたいと思います。で、もし残ったとしても、この反キリストを拝んではなりませんね。また刻印を受けてはなりません。永遠の滅びになりますので、それは絶対してはいけないですね。ですから私たちはこの、敬虚に預かることができるように祈るとともに、また迫害のためにも祈り備えていっていただきたいと思います。で、それでは今日はですね、毎日を偲ぶ会ということで、映像があります。15分ほど長いんですが、その映像を見ていきますのでお願いいたします。
1924年8月21日生まれ。第二次世界大戦従軍後、マリオン大学に入学。卒業後、アズベリー神学校に学ぶ。メソジスト教会で3年間牧会し、1953年チャプレンとして米陸軍に再入隊。陸軍中佐として1971年に退役した。その後、講演セミナーなどで世界中で活躍し、代表的な著書である獄中からの賛美をはじめ、世界中で1900万部もの著書を世に送り出し、今なお感謝と賛美のメッセージは人々に影響を与え続けている。
Did you ever wonder why God did this? different personality. That is very simple and easy to understand, but it is important that we understand that we all have a different spirit. The next thing is that God has given every person a different reason for being here on the earth. You have a special mission given to you by God. No person in all the world can do what you were placed here to do. Have you had the joy of discovering why you are here? And do you want to do the very best job that you can do? I think you already know that in order to do your job, you need food to eat. You need to have air in order to keep on living. But there is another very important thing that you and I need. If we're going to complete the job that God placed us here to do. You know that when Jesus was here, he said, "Now I want you to give the good news to every person in the world." But he wants you and me to help them receive the good news. Each one of us to do the work God has called us to do, we need joy. When God created us, he found that we did not want to obey him. I used to ask God, "Why did you make us if you knew we would be so stubborn?" He helped me to understand that he gave us freedom to do whatever we want to do. We can even say to God, "I don't want to do it." So Adam and Eve said to God, "I don't want to do it." And then their children said, "I don't want to do it." And today in 2006, we are still saying to God, "I don't want to do it." When God saw how stubborn we were, he gave us laws and said, "If you do not obey my laws, I will punish you." But you remember from reading in the Old Testament, people said, "Okay, punish me. I still want to do it my way." So now what could God do with we, his children? And the one angel came and spoke to the shepherds and said, "I bring you good news of great joy." God was going to give us something that would help us obey him. And good news causes us to have joy that he said is greater than we can even understand. Do you ever feel that it's almost impossible to be the way God wants you to be? Because God says, "I want you to bring everybody in Japan to Jesus. And then everybody in the Philippines to Jesus. And then everybody in China to Jesus. And then come to America and bring everybody here to Jesus." We could say, "Oh God, that is too big a job." But God says, "I want to fill you with great joy. And then it will be easy for you to do your job." I remember very well when God began to say to me, "Merlin, I want you to have great joy." And I said, "God, I have too many problems." "Merlin," I said, "great joy." I said, "Okay, God, give me joy." What do you want me to given you the gift of eternal life. Oh, what more do you want? Help me now. Then I began to understand that God wanted me to receive His joy exactly the same way as I received forgiveness of all my sins. Do you believe God forgives you of all your sins? Do you believe you're going to heaven? Then be filled with joy. So I began to try to be filled with joy. And God explained to me, Marilyn, when you wake up in the morning, begin. Oh no, not in the morning, that's too difficult. So I had to begin to learn to wake up with a smile and to speak to everybody I met with a smile. And then I had to learn to face every problem with a smile. And I began to realize how many times in a day I found a reason to feel bad. But the Holy Spirit kept saying to me, Merlin, be filled with joy now. Jesus tried to help you and me to understand. He gave us a very simple illustration. Somebody slapped you in the face. What should you do? Smile. Your wife speaks to you very, very crossly. What should the husband do? Smile. The husband speaks to the wife very angrily. What should the wife do?
Smile.
Why? Because the Bible says, rejoice in the Lord when? Always. Oh, that's too difficult. That's why God said, begin first thing in the morning. But what about during the night when I wake up with my back hurting? Rejoice. Now these lessons are very important if we're going to learn how to get the good news to all the world. Because the world does not want to hear our good news. So we have to find secret ways to get the good news to them. Otherwise, when we get up in the morning, we are going to think, oh no, I gotta do that again today. And that is why we have to have great joy in our hearts and go out to the world with great joy. The angel was excited when he said, I bring you good news of great joy. Think of the great joy you and I will have as we go out and people say to us, I would like to have that joy also. I used to be grumpy, irritable, and sad. I did not want anybody in the world to be like me. Now I wish everybody in the world could be like me, because I have learned a great secret. The joy of the Lord is my strength. God is working good for me, and He wants to work good for everyone. May 29, 2006. God is working for my good. If I believe that, I have Almighty God working for me. I should be very, very happy. And I discovered that is exactly what God wants to do.
本当にマーリンさん最初から最後までずっと笑顔でしたよね。なんか笑顔を見てるとこっちも安心するし嬉しくなってきますね。私たちもマーリンさんもご自分でおっしゃってましたね、怒り、不平不満を言って怒ってそして悲しいもんだったって。でも本当に変えられたんですね。ですから私たちも神様にそのように求めていくときに変えられるわけですから、本当に感謝と賛美の徹底同じあのようにこの私たちに見せてくださってますので近づいていきたいと思いますね。で、マーリンさんが昇天されて、2年半ですね過ぎました。で感謝と賛美のクラスというのは先ほどもビデオの中にありましたけれども1996年1月に始めてこの感謝と賛美のクラスというのが始まったんですね。で2000年からこのサンディエゴのマーリンさんの教会においてセミナーが行われるようになったんですね。でそのセミナーを受けに行くということでチームとして派遣されるようになりました。で先ほど出てたのは2006年って書いてあります。2006年の時のですね。ですから今私たちは2006年のセミナーを聞いたことになりますよね。でずっと通訳者が横に立っておられましたけど通訳している部分は全部こうカットしているわけですよね。だから倍の長さがあるわけですけれども2006年のセミナーを私たちは今受けたというそういう感じになりますよね。そして、ですからその頃は私も本当にこのチームというのは2004年に初めてたんですね。でその頃はマーリン子供アメリカチームっていうお名前でして子供たちもたくさん来てて、でディズニーランドとかユニバーサルスタジオとかあと私が行った時はシーワールドに行ったんですけど、あと、サンディエゴ動物園ですっごく大きな動物園があるんですけどそこに行ったチームもありました。あまりにも大きくて、次の動物に行くのにかなり歩かなければいけないみたいなそのようなところだったそうですけども、で感謝と賛美とリバイバルキャンプに変わってからこの頃は子どもたちが少ないんですね。で今年私も恵みで行くことができたんですけれども、小さい子っていうのは本当にいなかったですね。一人か2人いたかな。でディズニーランドに確か6名の若者が行ったと思うんですけれども、ユニバーサルスタジオは誰も行く人がいなくって、その時はですからその、プログラムはキャンセルになったんですね。で昔はマーリン子どもアメリカチームって言って小さい子たちも一緒に行きました。ただ 今年度も、ディズニーランドが99ドルなんですね、入園料がもう1万円出ますから、やはり両方行くとなると、ユニバーサルスタジオが95ぐらいしたでしょうかね、かなり高いということもあると思うんですが、行く方は少なかったですね。で、この毎年マリンさんがご健在の時はこのようにして行ってチームが行ってセミナーを受けていたんですね。今は忍ぶ会として行って、マリンさんを忍んでいますが、そのようになってます。で、当時ですね、日本に来ていない最も有名な器の2人、おられたんですが、その1人がマーリンさんだったんですね。で、もう1人の方というのはジョン・ウィーバーなんですが、この方はとうとう日本に来られなかったんですが、最も有名な方で日本に来られてない2人のうちの1人がマーリンさんだったんですけれども、このマーリンさんが教会に来られるというのはこの予言を通して語られたんですね。ですからまだそんなに主の十字架も大きくない時に予言を通して、まさかと思ったんですが、予言を通して語られて来られたんですね。で、神学校の教師になるとか、マーリンさんの働きを助けて担うようになると、そのようにこの予言が語られましたけれども、その一つ一つが成就していって、ずっと神学校でも感謝と賛美の授業をしてくださいました。そのようになっていますね。で、このパウロ牧師はですね、マーリン氏の教えを見るときに、このマーリン氏は感謝の人っていうふうに思っておられたんですね。で、ところがですね、私たちの教会は、ジョージ・ミューラーとかハドソン・テイラーを通してこの聞き従うということを学んで、聞き従う教会なんですね。ですからマーリンさんは感謝の人と思ったので、その感謝の教えっていうのは本当に素晴らしい教えですよね。でも、この私たちの教会が聞き従いの教会ですから、少しギャップがあるんじゃないかなっていうことを感じておられたそうですね。で、ところが、この関わりが開かれて、関わりを持っていく中において、このマーリンさんは、この感謝の器なんですが、この聞き従いの器であるっていうことが、分かってきたんですね。で、私たちは今聞き従いの教会として道を歩んでいますけれども、もっとずっとずっと前からこの私たちの先をその道を先立って歩んでいて おられた方なんですね。で、マーリン氏が感謝の器って言われるんですが、それは聞き従った、マーリン氏が神様に聞き従った結果、この感謝に行き着いたわけです。ですから、感謝の器、感謝の器、そこがこう前に出てきますけれども、マーリン氏は聞き従いの器ですね。聞き従うことを通して、この感謝ということが到達したわけですね。行き着いたところが感謝というところが分かったわけです。で、この感謝なんですが、4月の第1週の時もちょっと感謝について触れた時にお話しさせていただいたんですが、この感謝の実践をしていく中でですね、この私たちが聞き従わなくても、この感謝をしていくときに、それなりのこの神の祝福技は表されるんですね。ところが、この聞き従いの土台の上で、この感謝の実践を成していくときに、感謝の教えの実は完全に表されるんです。ですから、感謝だけでももちろん表されますけど、ここに聞き従いっていうその土台があるときに、感謝の教えの実というのは完全に表されてくるんですね。ですから、聞き従うっていうことがポイントです。聞き従う上で感謝をする、そのときに完全に実が表されますね。感謝をマーリン氏を通して私たちはたくさんの、恵みを受けました。たくさんの学びをしてきました。で、マーリンさんは聞き従いの器です。聞き従いを通して感謝が開かれた器であったということが関わりを通していく中で分かってきました。で、今日はルカの3章の2節4節ですね。今日の御言葉はルカの 3章の2節4節、これは新年の御言葉ですね。3章ですね、この2節と4節ですね。 今日はこのところから少し、学んでいきたいと思うんですけれども、これは昨年の新年チームですね、2016年の新年チームで2016年の言葉として与えられた言葉です。で、神の言葉っていうのは全ての働きのスタートですね。言葉があって一つ一つのことがスタートしていきます。で、ここでですね、3章の2節で、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がこの荒野でザカリアの子ヨハネに下った。神の言葉が下ったっていうことがここで書かれています。で、この神の言葉が下った、じゃあどういう神の言葉が下ったのかというと、5月の20日に語られたリバイバルが始まりましたという、その神の言葉が下ったんですね。ですから神の言葉はスタートを表しますので、このリバイバルが始まりましたという神の言葉が下ったということは、リバイバルがスタートした、リバイバルがスタートしたというふうに神が語られたんですね。で、4節で、死の道を用意し、死の通られる道をまっすぐにせよというふうに4節ではこのように言っています。ですから、最初私たちはこのリバイバルがスタートしただけで、まだ占領の歩みには入っていなかったんですね。出エジプトした民というのはずっと出エジプトしてきてカナンの地に入りました。ですけれども実際的にまだ占領の歩みに入っていなかった、その状態ですね。リバイバルがスタートしたんですが、実際的なこの占領の歩みには入っていなかった。で、それがこう昨年語られてから続いてきました。で、今回ですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプにおいて、パウロ牧師を通して、ヨシュア記の5章の14節ですね、ここから、私は主の軍の将として今来たのだということが語られたんですね。主の軍の将として今来たのだという、その神の言葉が語られました。で、このヨシュア記の5章の14節のこの主の軍の将として今来たのだっていうこの言葉はですね、出エジプトした民がカナンの地にこの到達しました。で、これから本格的なカナンの地の占領が始まる直前に主が語られた言葉です。ですから本格的なこの占領が始まる前に主は語られた言葉で、そこで何を意味しているかというと、この神に聞き従うという神との関係ですね、その体制をしっかりさせなさい、神との関係をしっかりさせなさいという意味で、ということで、ここでこの言葉が、私は主の軍の将として今来たのだというこの言葉が語られました。で、私たちにこの置き換えてみるならですね、これから本格的なリバイバルの働きが始まっていきます。で、週末の飯が始まるんですけれども、神との関係を今この時に、神との関係をしっかりさせなさいというふうに、このリバイバルキャンプで主の軍の将として、私は今来たのだというふうに神様が語ってくださったんですね。で、このリバイバルの戦い、働き、本格的な占領の歩み、これは神の戦いですね。神の計画であり、神の戦い、神がこの中心です。権威を持ってなされる戦いです。で、この戦いのこの先陣、主の軍の将として神が進んでいかれます。ですから、このポイントは神ですね。主権は神です。私たちはただそこに神の言われることに一つ一つ忠実に従っていく、神との関係、この聞き従いの関係を正しく持って従っていく、そのことがとても大事なんですね。で、そのことを今回、リバイバルキャンプで、主の軍の将として今来たのだって語ってくださって、私たちがこのへりくだりを持ってその主の軍の将を迎えて、そして忠実に聞き従っていく、その神との関係をしっかりと確立させなさいということがこの語られました。で、そのことをこの見て、今度は今日の御言葉の箇所ですね、ルカの福音書の3章の2節4節新年の御言葉ですけれども、ここを見ていきますけれども、まずこの神の言葉が下ったということとともに、4節では、 主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。ここで荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。ここで書いてありますけれども、これはこの聖書のところではバプテスマのヨハネに語られた言葉ですね。このキリストの初臨のために、道を備えなさいと、このバプテスマのヨハネに語られたところですね。でここで主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。主の道、主の通られる道というのが出てきますけれども、この主の道、主の通られる道というのが、この主が働かれ技をなす道ですね。ですからこのポイントは主です。でその道をまっすぐにせよというふうにここで語っています。主が働かれ、主の通られる道をまっすぐにせよ。私たちがを通して主は働きをなしてくださりますけれども、主権は主にあります。主が通られる道をまっすぐにせよ。ですからこの主が働かれる技をなす道ですから、主が働かれる場所は私たちのこの信仰ですね。主は私たちの信仰を通して働かれます。ですからこの私たちが主の御心を第一として、この忠実に聞き従うという、そのことがとても大切ですね。その時にこの道がまっすぐになっていきます。で私たちもこの、忠実に聞き従いたい、その思いは皆さんお持ちですね。一人一人そういう思いはありますけれども、この敵の攻撃も強いですから、なかなかこの思った通りにいかないこともいっぱいありますけれども、でもその中においても、このつぶやいたり、また立ち止まったり、また失望したりするのではなくて、この感謝と賛美というその鍵を用いて従っていっていただきたいと思います。そして、私たちが聞き従いを土台とした上で、このあらゆる状況の中で感謝と賛美の鍵を用いていく。感謝と賛美はリバイバルのこの鍵と言われていますね。この鍵を用いていくときに、主の通られる道をまっすぐにこのすることができるんですね。で感謝と賛美においても、先ほどもマーリンさんが夜中に腰が痛くても感謝する、何があっても感謝するということをおっしゃってました。でも皆さん実際どうでしょうか。すぐに感謝できてるでしょうか。案外できないことって多いと思うんですよね。だからそれも自分で感謝しようとしないで、恵みの時ですから、この感謝においても聞き従いにおいても神様に力を求めて、で神の助けの中で感謝をなし、賛美をなし。ですからもうダメだって思ってしまったらダメですから、やっぱり感謝できるように、賛美できるようにっていう祈るとこと、またそういう意識を持っていくってことは大事ですよね。その時に神の助けを受けることができますので、神の助けを受けつつ、もう何一つ自分で頑張ろうとしたら疲れてしまいますから、神の助けを受けつつ成していっていただきたいと思います。でその時に主の通られる道がまっすぐになって、そこで主が豊かに栄光を表してくださるんですね。日本に、今回このような地震がありましたけど、5年前に、東日本大震災がありました。で後で海の苦しみの始めということが語られて、そして日本に孤児院を作りなさいということが主が語られたんですね。で最初はもう本当に不可能というところだったんですが、主が、日本に孤児院を作りなさいと語られたので、その言葉に立って信仰の歩みをしていく中で、一つ一つ一歩一歩進められ、経済のことではあれと思うようなことも許されましたけれども、でもそれも乗り越えて孤児院が、建物が建ちました。で5月か6月ですね、来月か再来月ですね、政府の認可が降りると思われます。いよいよ個人の政府の認可が降りると思われます。で認可が降りたら、子どもたちを受け取って新しい働きが、スタートします。でこの個人の働きにおいても、もう無理だというところに、立たないで、実際は無理なんですけれども、神様がそのように言われてましたから、神様従いますということで、言葉に立って信仰の歩みをしていく中で、主の道が用意され、そしてまっすぐにされて、 この実際に個人が立ちました。で今もうあの認可が降りるのを待つだけになっています。来月再来月には降りると思います。ですからまっすぐにされて神の技が表されていきました。私たちが忠実に従っていくときにその神の働かれる場所が整えられて技が表されます。でパウロ牧師がおっしゃってたんですね。リバイバルの働きと個人の働きというのは同様に同じように動いていると思うということをパウロ牧師がおっしゃっておられました。でまた火曜礼拝ではですね森牧師は主の十字架に語られたこの占領の歩みのまず、初めは個人の働きだと思うということをおっしゃってましたね。でそれをにしてこの働きが占領の歩みがこれからさらにこの進んでいきます。でこの死の十字架の群れにリバイバルの飯、終末の飯ですね、これが与えられているからこそこの神様はこのマーリン氏との関係を関わりをですね開いてこの多くの学びを私たちに与えてくださいました。で聞き従いを土台とし、そして感謝と賛美を継承するこの群れとして私たちを、導いてくださっています。また一人一人が感謝と賛美を継承するものとして私たちを導いてくださっています。でリバイバルの働きというのは確かに私たち一人一人を通して神様は技を表してくださりますけれども、でも主の働きなんですね。主がして主権を持ってなす働きです。でその中で私たちは教会の御体の一つ一つの機関を担うものとしてくださっています。で、一人一人教会の中でそのなすべきことがあります。誰一人この私はないという方はおられません。なすべき働きがあります。ですからその働きをですね主に聞いて、そしてその働きを感謝と賛美を捧げつつ、いろんな妨害はあると思うんですね。敵はもう大暴れしますのでいろんな妨害は来ますけれども、そこでやめてしまったり、また否定的になったり、また退いて、この立ち止まってしまったりすることなく、感謝と賛美を持ってこの神の言葉に聞き従いつつ、それぞれに与えられたこと与えられている召しを全うしていっていただきたいと思います。一人一人を神様は持ちようとしてくださっています。自分はこんな小さなものとか、自分はあれができない、これができないと、この自分を見るときは確かに思いますよね。何ができるかなとか、もう手の内を見るときに思いますけれども、でも神様は一人一人を用いてこの働きをなそうとしてくださっていますので、そのことを信仰を持って捉えて、ぜひ、従っていき、そして、自分に与えられた召しを全うしていっていただきたいと思います。それでは今日はこれでメッセージを終わらせていただきます。天の父の神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日はこのマリンさんを偲ぶこの映像も見ることができたことを感謝いたします。またあなたがこのリバイバルの働きにおいて私たち一人一人を誰一人例外なく用いようとしてくださっていますことをありがとうございます。さらに私たちがあなたの言葉に立ち、そして感謝と賛美を持って忠実にあなたに聞き従っていくことができるように、どうぞ助けを与え導きを与えてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝し、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではいつものように癒しの時を持っていきたいと思います。罪があっては癒しが聞かれないことがありますので、今全員でここで罪の悔い改めをしていきたいと思います。共に祈りましょう。また神様はこの癒していただきたいという私たちの願いを聞いてくださいますので、このご自分の癒しを願う方、また他の方の癒しを願う方も今この求める時を持ってまいりましょう。 ての地の神様、今あなたがこれまでご臨在され、癒しの働きを豊かに成してくださっていますことを感謝いたします。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって一人一人の体と精神に働く病の力、イエス・キリストの御名によって打ち砕く、お一人お一人の精神と体に働く病の霊をイエス・キリストの御名によって去り、イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。主を感謝いたします。あなたが今お一人お一人に触れてくださり、豊かに癒しの働きを成してくださったことを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の癒しと解放を宣言します。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美し、祝祷を持って礼拝を閉じたいと思います。私たち一同と共に今より常しえまでもありますように。アーメン。